お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
曲がりくねりはしゃいだ道、青葉の森で駆け回る遊び。
このコーナーでは東京オリパラをオーストラリアでオージーと一緒に楽しもうということで、シドニー FC アカデミーの伊藤瑞希さんをゲストに迎えまして、オーストラリアの視点、こちらを軸にしてざっくりとですが種目や見どころ、豆知識などをご紹介していきます。オーストラリアのスポーツ事情、そして日本と違うところなども少し触れることができると思います。それではゲストの伊藤瑞希さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
オーストラリアも秋、スポーツの秋に暦上ですが、
そうですね、はい、私たちの方も、ほぼほぼシーズンインというか、私の担当しているのはアカデミーと言われる日本でいう中学生高校生にあたる、もうちょっと下の年代も私はスカウトで担当はしてるんですけど、13歳から18歳、もっとは23歳ぐらいまでいるんですけど、その選手たちもいよいよシーズンインということで、はい、少しずつこの長い、私たちの場合は大体8ヶ月9ヶ月ぐらいですか、のシーズンがずっと毎週これが続くので、選手も緊張感を持って、はい、練習に取り組んでるっていうところがちょうど今の時期ですね。
なるほど、
は
い、オーストラリアだとこうスポーツの秋と言わなくても常に何かスポーツをやってるというイメージがあるんですけれども
そうなんです。だから多分以前もちょっと話したと思うんですけど、出勤前に運動してる人もいるし、お昼の1時から2時3時ぐらいまでですか、混んではいないですけど泳いでる人いますし、あとはランチタイムジム行ってる人たちとかも結構いますよね。
なんかこう運動することに対しての抵抗が少ないというか、敷居が低い感じがしますね、
だからもう本当になんかこう歯磨くとかご飯食べるとか、もうその一日の中のこう一つという感じで、やってるような感じがすごくしますし、そういうとこで言うと私自身も普段生活しててもすごくいいなと思うとこで、その今の垣根が低いというところで言うと、ほとんど全部じゃないですけど、ほとんどの駅って思うのがエレベーターがあったりとか、電車で行っても誰かが助けてくれた、要は、何かしらこう障害を持ってたり、車椅子に限らないんですけど障害を持ってたりする人だったりとかに対する垣根もすごく低いなっていうのを、私も日々感じるんですけど、その辺って平林さんで感じることとかって日常ありますか？
ありますね、バリアフリーですよね、たまにですね、やっぱり道がデコボコしていたりとかですね、溝があったりとかして、まだまだその東京 このスムーズなところで追いついてないかもしれないですけど、そのソフト面で のバリアフリーっていうのはもうオーストラリアは素晴らしいと思っていて、スポーツもそうですが、社会全体ですごく受け入れてるって感じがしますね。
そう、今のですごく私自身もそのソフトって言って、その心のバリアフリーに関しては障害者の方たちに関係なし、この国は素晴らしいじゃないですか、
はい、
ニューサウスウェールズスポーツインシチュートって言われる、州ごとにスポーツのこう主要な、組織施設があるんですけど、
はい、
そこでちょっと見学というか、知り合いと会ってる時に、本当に同じウェイトトレーニングって、そのトレーニング自分の体を鍛えるその場所にもう本当に障害の有無関係なしにトレーニングしてる光景があって、わあ、これはなかなか日本のジムだったり日本のトレーニング施設行ってもないよなっていうような光景がそこにあったりとか、あとは当然あと水泳とかも私も本当にたまにですけど行ったりするときに、同じように障害がある方たちも同じレーンで泳いでたりとか、もしくは同じレーンじゃなくても、隣のレーンで泳いでたりとか、もう彼らは多分あんま障害とかっていう風にもしかして考えてないんじゃないかっていうぐらい日常に、溢れてるなっていうのをスポーツからしても感じますね。
そういう意味ではすごい障害者の方のスポーツという点でもオーストラリアは先進国だと言われてますけれども、
はい、
どうでしょうかその点では。
そうですね、今回はい、パラリンピックと、オーストラリアっていうところで今回話を進めていきたいんですけど、はい、例に倣って第一問です
、はい、どんと来い、はい、どうぞ。
パラリンピック第1回のパラリンピックですね、1960年に行われましたが、都市はどこでしょうか。皆さん結構ご存知な都市だと思いますね。
本当ですか。
旅行でも行かれるし、映画のタイトルにもなってますね。
映画のタイトルになってますか。
なってます。その都市の一文字じゃないんですけど、そのタイトルの中にもある。
パリ。
あ、パリもいいとこですね。
あ、
近いですね。
近いですか。
そっちのヨーロッパです。
ヨーロッパですか、はい。じゃあもうロンドンとかですか。
あ、ロンドン映画のタイトルありましたっけ。
ないです。
なんちゃらの休日とかっていう。
あ、どこだっけみたいな。いや、ローマ。
ローマ。
なるほど、
はいはい、そうローマで行われていて、でこれも前回のオリンピックとオーストラリアの時に話したかもしれないんですけども、オーストラリアですね、またというかこの第1回から全てのイベントに全ての大会に出場してて、
すごいですね、うん、オリンピックもパラリンピックも第1回から、
そうどれだけ好きなんだとスポーツ、本当すごいですよね、
すごい熱意は本当に情熱ですね、
うんうんうん、まあ、この第1回のパラリンピックの時にですね、13人の選手団の方たちが参加したりとか、3つの金メダルを含む10個のメダルを取ったりとか、そこで女性として最初のゴールドメダルですね2つ取ったダフィネ・ヒルトンさんだったりとか、あとこれはへーと思ったのが、陸上がパラリンピック、オーストラリアのパラリンピック競技の中で最もメダルを取ってるんですけど、
はい、
唯一取れなかったのがこの第1回だったということですね。
唯一取れなかったのが、
唯一取れなかったのはこの第1回みたいですね。
では他の大会では取ってるということ、
ずっと取り続けてる、まあ、ちょっと色は変わると思いますけど、はい、ずっと取り続けてる、
すごい、
うん、ここはやっぱちょっとオリンピックの方と違いますよね。パラリンピックの方は、うん、一番取ってるのが、このアスレティックスって言われる陸上競技、まあ、すごく種目がありますけど、
はい、
陸上競技2番目がスイミング、3番目サイクリング、4番目がショッティングですから、射的ですね、
うん、
があって、ローンボールって僕やったことあ1回だけやりましたね、あれもオリンピックでそうやられてるもので、それが5番目に入ってる。でもやっぱサイクリングも入ってるんですね。
だ
からそういう意味でスイミング、サイクリングに関してはオリンピックも、こっちのパラリンピックもオーストラリアのお家芸に入るってことですね。
すごいですね、
うん、
人口少ないのに両方とも、
いやそうですよね、
すごいですね、うん、
なので今回もいろいろとその調べていく中で、すごく私自身も勉強になりますし、面白いなと思ったのが、またね、他のタイミングでもう少し深く、触れられたらいいなと思いますけど、やっぱこのオーストラリア このパラリンピックの障害を持たれている方たちのスポーツの歴史っていうところで言うと、すごくこう国の法律のが変化していく中だったりとか、そこでのすごく影響が大きいなっていうふうに、1975年に障害者支援法っていう、ものができたみたいで、
はい、
その中で Life be it in って言って、人生を手に入れようっていうことで、そのリクリエーションで体の、身体活動ですね、体をこう動かしてっていう推進のプロジェクトがあって、心臓病とか、あと糖尿病とか肺がんとか、そういう疾患の対策で、レクリエーションとか運動を取り入れようっていうふうなことがそこで発展したりとあったりとか、その後も1980年とか83年とか、あと92年に、障害者差別禁止法っていうのがあったりして、じゃあその時でも、スポーツのこの指導法ですね、今度は障害者の方たちにの、どういうふうに、スポーツの指導をする、やっぱ一般の方とは違いますから、で私も今ちょっと障害の方たちをサッカー教えてますから、やっぱ全然違うので、やっぱそういうことをこう法律とか政策の中に常に障害の方にも対して、でも障害の方ということはそこにスポーツも含まれていると、
うん
うん、だから1980年の時には、スポーツフォーオールという考え方、本当に障害に関わらず、あとはいろんなものの その違いに関わらずスポーツをっていうところは、なんかこうオーストラリアにいると低いなんか来るなと、この国はもちろんアボリジナルの方もいらっしゃいますし、
うん、
当然私たちもそうですけど移民もね、
はい、
もうほとんど移民ですし、
はい、
うん、そこでスポーツフォーオールって言われると、
うん、
なんかこうとってもしっくりくるか
そういう垣根がないっていうのはないですけれども、本当に低いなっていうのは感じますね。全ての人に、アクセスがあって、全ての人がスポーツを楽しめるっていう、そういうなんか共通の概念みたいのをみんな持ってるような気がします。無条件というか自然に、
そうなんですね、はい、だからなんかこう本当無条件っていうところは私賛同できて、ここでもいろんな政策の中でもこの施設の改善とかもしてるみたいなんですけど、そこも確かに施設にこうアクセスする、この前もタスマニアでちょっとキャンプっていうかトレーニングがあって行った時に、
はい、
ホテルの中だったんですけど、プールとそのトレーニングルームに行くまでに微妙な階段があるんですよ、10段弱ぐらいの、
はい、
日本とかもよくありますよね、数段の、
はい、
あそこにもちゃんとエレベーターついてるんですよ。だからもうそのトレーニング、ホテル内にあるトレーニングプールとかトレーニングジムに、サウナもあるんですけど、もう車椅子の方、障害ある方も行けるように、それでもコストがかかるじゃないですか、ホテルとしては。
そうですね、
そういうの見ててもなんかすごくこう、サービスがいいというよりかはみんながアクセスできるようにもう本当に設備 そのハード面から変えているんだなっていうのを、なんかそういう普段の生活とかホテルに行っても感じますね。そうなのでそういうのも多分実ってたと思うんですけども、
はい、
1996年のアトランタ では世界中 の、 その、まあ、世界中参加した国の中で2番目のメダル数を、取ってますし、そこのアトランタからですね、ずっとトップ5 の、 メダル数の獲得をずっと誇ってる国ですね、オーストラリアは。まあ、次の2000年のシドニーでは、全てのメダル数で1位に輝きましたし、まあ、そういう意味で言うとすごくホスト国として、まあ、日本もですけど、有利に働く大会、まあ、今日本オーストラリア4位ですね、4位、日本は15位。
なるほど、
はい、この順位が私は大切かどうかというよりで、この順位を上げることというか、やっぱりすごく今回の東京オリンピックパラリンピックも含めてですけど、まあ、今のオーストラリアの話もそうのように、このオリンピックやパラリンピックを通してこう障害を持たれている方たち、もしくは障害その方たちにスポーツにこう参画する、スポーツにこう参加する機会が増えるとか、そういう施設が充実するとか、うん、もう心のバリアフリーですよね、うん、そういう人たちが一緒に使えるように、皆さんが心を開くだったりとか、なんかメダルを取れた方が絶対それはいいんですよ。私もかかってスポーツやってますから、やっぱり結果大事なんです。結果大事で、結果が出ないと変わらないこともたくさんあるんですけど、でもやっぱり自国開催でこういうオリンピックパラリンピックを開けるというのは、そこにそれだけメディアのことも含めて注目を浴びるチャンスですから、なんかそういうふうに形でメダル数と同じぐらい皆さんの注目とか、その心のバリアフリーを持てる方の数が増えてくれたらなっていうふうに、個人的にはすごく思います。
いいきっかけになるといいですよね。
はい、
あとやっぱり大きなイベントがあると、そこの始まる前とか、まあ、開催中はこう騒がれることがあっても、うん、その後になかなかつながらないこともあったりもするので、うん、まあ、スポーツ、まあ、競技なんですが、うん、その裏にはその社会であったり、社会の在り方であったり、うん、トレーニング体制であったり、うん、スポーツに対する考え方そのものであったり、うん、いろんなものがあっての、うん、そのスポーツ大国オーストラリアっていうのが、うん、あるっていうことですね。
いや本当に社会のサポートなしでは、うん、もちろん他の競技もそうですけども、特に障害がある方たちに関してはなおさらですよね。なかなか簡単じゃないですよね、
うんうん、
だからやっぱ周りの協力、国の協力、もしくは、周りのね、その社会の協力なしではメダルは当然ですけども、なかなか広がるということはないですから、
うん
うん、なんかそういうのをもうちょっと掘り下げた形で、ね、どこかでまた触れていきたいですし、うん、もちろん具体的な、オーストラリアの取り組みっていうのも伝えていけたらなっていうふうに、うん、個人的に思います。
なるほど、はい。では来週からはですね、いよいよ種目別といいますか、ちょっとこうさらに
少しずつ、はい、トピックを、掘り下げて、そうですね、絞っていきたいと思いますので、
種目などについても扱っていきたいと思っています、うん、でもちろんですね、質問、まあ、ご提案、まあ、ご意見ございましたらどんどんお寄せください。取り上げてほしいテーマや選手、種目など受け付けております。Facebook ページ SBS ジャパニーズの Facebook ページにメッセージでいただくこともできますし、 E メール、アドレスが japanese.program@sbs.com.au までお寄せいただいても大丈夫です。お待ちしておりますので、どしどしお寄せください。それではまた来週、失礼します。
はい、失礼します。また来週。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。